愛媛大学研究室からこんにちは。
こちら三宅島で、これ先生ですか、この写真は。そうそうそう、姿勢よく。
いやいや、もっと本当は腰が落ちてないといけないんですけど、ちょっと楽させてもらってます。
いかがでした、その三宅島で太鼓を叩かれて。
ですね、これはもう去年なので祭りが復活してから5回目なんですけど、最初にバチを持ってって最初の復活した時にも叩かせてもらおうかなと思って持ってったんですけど、ちゃんとしたお祭りを初めて見て、このおみこしを動かすためにこの太鼓が音があって、これ私は無理だと思ったんです。その時その音になってないということと、地元の人たちの祭りだから今年は遠慮しようって。で、去年叩かせてもらったんですけど、すごく気持ちが良かったのと、もっとちゃんと稽古しないといけないなと思って帰ってきました。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き教育学部音楽教育民族音楽の石塚雅子准教授にご出演いただき、日本の民族音楽祭り囃子について伺います。
石塚先生は大学院の時に太鼓と出会ってから、地元だけではなくて、日本のいろいろなところに行って、そのお祭りにも参加してこられたそうですけれども、印象的なところってございますか？
地元の埼玉の、秩父のお祭りなんですが、12月の3日4日に行われるんですね、ですごく寒いんです、その時期は。
そうですね、
でもそれにはすごく私だいぶ軽装で、ちょっと待てと言われて、で、太鼓の授業の後に、出かけようとしてたので、手袋とかマフラーとかみんななんか貸してもらって、これで行きなさいって言われて、何にも準備もなく、こうポンと行こうとした苦い思い出というか、です
その思い出がある秩父の、太鼓のリズムというのは、どういうリズムなのか教えていただいてもいいですか？
多分秩父の太鼓の一番こう基本になっている、リズムはテレテッケです。
テレテッケ、
テレテッケテレテッケテレテッケテレテッケ、これもちょっと早く叩くんですけれども、
じゃあもうそのテレテッケっていう、この言葉の響きも可愛らしいですけれども、この言葉を伝承していくといいますか、その外の方にはそういう教え方をしてらっしゃるんですか？
そうですね、地元の方が、そのように教えてくださっています。ただ地域の方はもう聞いて覚えてるので、言葉じゃ打てないって言ってましたけど、
もうじゃあもうずっと耳で、
そうですね、
体で覚えていって、例えばこれ予想の地域ではそういったテレテッケに当てはまるような音っていうのはあるんですか？
これも多分言葉にはしてないと思うんですけど、つくてんつくてんつくてんつくてんとか、そうですね、いろいろなその地域で、そのお囃子の、基本となる、私はちょっとリズムというよりは手という言い方をしているんですけど、手があります。
ということは音楽には楽譜がありますが、楽譜で残ってるなんてことはないんですよね？
基本的には多分耳で伝承して、あとそのテレテッケという言葉は、例えば日本の伝統音楽の中では唱歌という言い方をしますが、唱歌で伝承していることが多分多いと思います。ただ最近は、ご政府は便利なので、そういう伝承の地域も増えてきてるかなというふうには思います。
打ち手も数ももしかすると減ってきているから、何かの形で、
そうですよね、
先人の音を残しておかないとという気持ちもあるのかもしれないですね。
そうですね、
そしてその太鼓なんですけれども、置き方によってもまた全然変わってくると伺ったんです、置き方というのは
ですね、例えばこう高い台の上に置いて、こう立ってこう叩く太鼓とか、あと先ほどの秩父の太鼓は座って、ここに太鼓があってこういう形で叩く。
先生ラジオです、わかります。足を投げ出してですか？
そうですね、
座り込んで、
屋台の中で、
屋台の中
で、太鼓をこう自分の筋力で、支えてこう叩く
ということは、太鼓のその面をどう置くかっていうのも、
そうですね、それとその太鼓 の、台の高さですね、
あと編成もありますよね。
そうですね、編成も、
大きな太鼓と、
はい、
配置とか、
はい、そうです
ね、そういったことでもいろいろ聞こえ方とかが変わってくるんでしょうか。
そうですね、あ、そうなんです。それで、私一つ気がついたことがあって、はい、秩父の太鼓を1997年から毎年、はい、あのフィードワークしてるんですね。で、秩父の太鼓っていうのは屋台の中で叩くんですけど、外から見えないんですよ、要するにこう閉じられた空間の中に入っていて、はい、そこの空間でこう響いたものが外に出てきてるんですね、
はいはい、
で、あの外に出てきて、あの講習会とか演奏会で同じ編成で地元の人が叩いてくださっていても、はい、やっぱりお祭りに行くと、あ、この、ね、お祭りの日のやっぱり音がお祭りの音だなというふうには思いました。
そう伺いますと、やはりそのステージで組まれた太鼓の音とはまた全然違いますね。
そうですね、改めて、はい、あの違いを、うん、あのすごく感じて最近います。
うん、そしてまたお祭りというと、はい、その時のこのにぎわいとか空気感とか熱とかで、うんうん、あ、はいはい、あの音、うん、その打ち手の感情も入ってくると思うんですね。ですね、
はい、お祭りでも一日ね、こう、いろんなところでこう叩いたりしてますけど、メインの場所っていうのがやっぱりあって、はい、でやっぱり気持ちは違うって言ってました、うん、はい、
それに合わせてこう、はい、リズムといいますか、その音楽が変わっていくものなん
です。そうですね、変えたりしてるあのお囃子もあの結構あります。
太鼓につられてお囃子も変わるみたいなこともあるんですか。あ、
そうですね、太鼓を聞いて変えていくっていうこともあれば、
はい、
笛を聞いて変えていくっていうこともあって、そのグループに、グループというか保存会によって、はい、リーダーは多分あのそれぞれなんじゃないかなというふうには思います。
こうした太鼓の研究をしてらっしゃったら、それこそそのお祭りのシーズン、ま、日本はあの、はい、南北に長いですので、季節によっていろいろな、はい、あのお祭りがあるかと思うんですけど、はい、お祭りのシーズンというのは楽しいんじゃないですか。
もうあの本当にあの実はもうあの7月に入ってそうなんです、もう私の季節が来たっていう感じでちょっとやっぱりこう浮かれてる感じが自分でもあります。
でもその行く先々で、はい、あの例えば太鼓の研究をしていますっておっしゃると、うん、皆さんポカンとされませんか。
あ、そうですね、あのえ、何を研究するのって この何をっていうふうには
若い娘さんは何をしようねろかみたいな。
あ、昔は若かったのであの一人でフラフラしてると、
はい、
あの保存会の方とかが何やってるのって言って、はい、声をかけてくださって、でお話を伺うとへーって言って、はい、あのびっくりされることが多かったです、はい、
ですからその民族音楽をどうやってその授業に取り入れていくのかというのでも、うん、はい、いろいろお悩みになったんじゃないかと思うんですけれども。
そうですね、あのやっぱり西洋音楽を中心に最初勉強していたので、はい、うん、一曲楽曲をこう教えなければいけないっていう発想がすごくあったんですが、
はい、
でも日本の楽器の授業を、
はい、
あのそんなにたくさんこう年間の時間数の中で取れるわけではないので、一曲お囃子を全部完成させるっていうことはすごく難しいんですよね、はい、だからそのためにじゃあその、地域のお祭りのこう特徴的なところをきちっとつかめて、うん、で2時間でも3時間でもその中で子どもたちにどうやって体験させてあげるのかっていうのは随分、うん、あの考えて、はい、
実際そのお祭りに学生さんたちと行く、うん、うん、ということもあるんですか。
あ、はい、あの愛媛大学では、
はい、
あの大学院生の授業で、はい、あのフィールドワークをしたりとかはしています。
楽しいフィールドワークです。でもその土地に行かないとわからないことっていうのもありますよね、
は
い、
たくさんありますね、はい、
地元の方は当然のようなそのリズムであっても、
うん、
先生が聞くと、うん、ああこういった音があるのかというような、
そうですね、
発見がたくさんあって、それがまた私たちに教えていただくと、はい、ああそうなんだって再発見することも多いでしょうね。
そうですね、あの学生が地元のお祭りに、うん、あの対する意識が少し変わってくれてるのかなというふうには、今まではなんかあんまりこう興味がなかったんだけど、ちょっと見て今年は見てみたとか、なんかそういう声が、はい、少し、
ね、
出てきました。
やはり授業やその学外の活動の中では、うん、その土地土地のまず音色を、
はいはい、
聞くというのが最初になるんですか。
そうですね、あのね、音色もそうですけど、はい、でもあのお祭りはこう太鼓だけではなくて、うん、いろいろ踊りがあったりとか、出汁が出てたりとか、総合的なものだと思いますので、まずはなんかこう全体をこう雰囲気を楽しむっていう形で、で次にもう一回行かれる機会があったら、はい、今度は音に注目してっていうふうに、まあ、ちょっとこう気長な感じで、はい、考えてはいるんですけど、
もう愛媛もいろんな、うん、あの自慢の祭りがあるんですけれども、うん、そこで生まれてそこで暮らしてずっとその祭りに関わってきた人がこう紡ぎ出す音っていうのは、それこそもう誰も真似できないと言いますか、
はい、それは本当にそう思います。あの、保存会の方に教えていただいていて、はい、隣で叩くので、湖面にバチ先が当たってるタイミングは、保存会の方と同じなんだけど、音色が違っていて、保存会の方もなんか違うんだよなっていう風に、はい、でも保存会の方はどんな太鼓を叩いても、なんかちゃんと地元の音がするんですよね。で私はなんかお祭りの時に保存会の方の太鼓を叩いて、はい、保存会の方と一緒にいるとなんかそうなった気がするんですけど、はい、帰って来て自分の太鼓を叩くとなんか全然違うなっていうか、はい、感じがして難しいなと思います。
不思議です、
ね、はい、不思議です。
でもそれが地域の力なんですかね。そう
ですね、力だと思います、はい。
そして今は先生東北地方の、はい、支援のためにも、はい、そのいつか皆さんも愛媛に呼んでというような構想もあるようですけれども、
はい、まだ計画を立て始めたところで、はい、これからお声をかけて、何かできたらいいなというふうに思っていまして、長いスパンで計画していきたいなというふうに思っています。
でも太鼓という楽器は、形は違っても、本当にこう47都道府県あればそれぞれに音があるような、
そうですね、
それだけネットワークも広がっていける楽器なんじゃないですか。
なんか太鼓叩いてるこう人がそういう性格になっていくんですかね、結構こうつながれるというか、なんか芸能文化で人をつなぐというか、そういうこうテーマでしていきたいなというふうに思ってるんですけども、
ぜひね、はい、愛媛の音を聞いたらその東北の方はこういった音なのかと思ってくださるでしょうし、
はい
はい、東北の方のお祭りの太鼓ですとか、はい、そういった音を聞けば、やっぱり違うなと思うところもあると思いますし、
そして改めてきっと自分の太鼓が一番いいなって思って、お互いに、
ね、
はい、思っていただけたらいいなと思うんですけれども、はい、
これからまた若い学生さんたちと一緒にそういった研究されていくと思うんですけれども、はい、どういったことを皆さんにこう伝えていけたら、一緒にやっていけたらと思います。
そうですね、例えば五線譜で測れない、まあ、お祭りの林があって、でもそれをこう五線譜の物差しで見てしまったらいいところがそがれてしまうので、ちょっとこう祭り林っていうのはこう、まあ、アマチュアの芸ですし、単純で素朴な風に見えるかもしれないんですけれども、そこにその人たちがすごく頑張ってる姿や生きているこう知恵や工夫がたくさんこう詰まってるっていうことを、実際に太鼓を叩いてみてそういう感覚を味わってほしいなというふうに思っています。
祭り好きは本当に多いですし、
はい、
語っても語っても語り尽くせないぐらいいろんなお話も聞かせてもらえると思うので、はい、学生さんたちもそういった中でまたこう地元の方との交流っていうのも、
そうですね、
ね、学んでいってもらいたいですよね、はいはい、太鼓を通して愛媛が分かったり、はい、その暮らしが分かったりしていくというのはすごい理想的な気がします。
そうですね、そして、まあ、太鼓だけでなくて、はい、他の伝統音楽とか、諸民族の他の国の諸民族の音楽とか、そういう理解にもつながってくれたらいいなというふうに思っています。
次回はぜひ先生の叩く姿もお見せいただければと思います。楽しいお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週はミュージアム農学部生物資源学科の吉富博之准教授にお話を伺います。お楽しみに。